はい、 BBC ラボ津久井良久です。お相手は
アシスタントの大井芽衣です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ今回は、野球部のひろこ先生をやろうと思います。
はい、
村田浩二先生の全2巻です。月刊スピリッツでやってたのかな。
へ、
うん、月刊スピリッツで2014年7月号から2015年6月号まで、
結構最近まで、
うん、最近の作品です。
はい、
でまあ主人公はやっぱりひろこ先生なんだけど、山本ひろこ先生という女性の先生で22歳、
若い
先生で、この女性のひろこ先生を巡った作品なんだけども、なんだろうな、まあ、野球はあんまやらない漫画であることは間違いない、
はい、
これからおいおい説明するけど、
はい、
です。まあ、日常系なのかな、日常系っていうか、まあ、日常のその、ギャグ漫画、
はい、
うん、舞台は都立桃花高校っていう高校で、22歳だからひろこ先生はまあ先生になったばっかりなんだけど、
はい、
彼氏いない歴が8年、
8年、
うん、
14歳から
だいぶだよね。
だいぶですね、
うん、だからあんまりこう恋愛体質じゃないんだよね、
はい、
多分。でルックスはまあ一応美人なんだけど、
はい、
性格がかなりズボラ、
はあ、
うん、まあ、性格っていう設定なんだよね。だからこの美人だけど隙が多
い
っていうところの、はい、一つその食いつきなんだと思うんだけど、
はい、
まあ、具体的にはね、まあ、どんな人かっていうと、屋上にいるこうリア充の生徒が取り上げたこうタバコと漫画を、
はい、
喫煙室でタバコ吸いながら、そのタバコ吸いながら自分で漫画を読んじゃうようなタイプなんだよね、
はい、
うん、なんかそれだけ聞くと本当なんかこう怖そうなイメージもあるけど、
はい、
なんだろうな、基本お気楽な性格、
は
あ、うん、あんまり細かいことに頓着しない人っていう。でもちろんそのやる気もなくてやる気もないから部活動の顧問もあんまりやりたくないんです、もともと。
ああ、
うん、
早く帰りたい、
早く帰りたい。で、あの顧問希望の調査にあの帰宅部とか書いちゃうんだけど校長先生にね、それを提出して注意されたりするんだけど、はい、まあ、その校長先生から野球部を任されちゃうと。
また面倒くそうな、さそうな、
そうそうそう、はい、絶対やりたくないじゃん、
はい、
ひろこ先生的には、
ひろこ先生的には、
うん、ところがこうひろこ先生はこうサッカー部の顧問の、厚岡修造、その厚岡修造っていう人、うん、
どっかで聞いたことあるような
そうで、この人は25歳のこう熱血、教師で、
はい、
この人がいいじゃないですか、女性が野球部監督いいと思いますとかって言うのを聞いて野球部の監督引き受けたらちょっと気に入ってもらえるんじゃないかなと、うん、本人が思ってあの引き受けちゃうと。
短絡的な、
うん、まあ基本だ、そう、ある種本能に忠実な人なんだね、うん、でこの野球部に行ってみたら、あ、本当に野球部がダメ人間ばっかり集まってるっていう、うん、ことで、そのダメ野球部とひろこ先生のなんだろうな、まあお色気ギャグっていうか、
はい、
お下品ギャグっていうかいう内容、
はい、
うん、です。でこの野球部がどうダメかっていうと、
はい、
うん、基本的にはひろこ先生とシンクロしやすいダメさ加減なんでね、
あ、
うん、悪いとかじゃないの、
お気楽で、
うん、まあやる気がない、
やる気がない
っていうか、なんでこいつら野球部にいるのかっていう、感じの子たちが、集まってて、でなぜ集まってるのかもあまり明かされないっていうでいつも部室に集まるんだけど、
はい、
漫画読んだりゲームしてるだけで、
あ、
うん、そもそも8人しかいないし、うち5人がデブなんだよね、うん、でひろこ先生もデブ多すぎくないっていう驚くっていう。でしかもあの8人の中の3人メガネなんだけど、
はい、
だ、まあ、イメージ的に言うとなんかこう文化部とか、
あ、
うん、ほぼ帰宅部みたいな文化部がなぜか野球部になってるっていう感じ
満喧みたいな。
ああそうね、イメージ言うとね、その満喧の人には申し訳ないけど、今、はい、全国の満喧の人怒ってると思うけど。
すいません。でもまあイメージ
的にね。
そう、
一般的な、
一般的な感じで、うん、
野球部のイメージと満喧のイメージで言ったら満喧のイメージに近いと感じだよね。でそこにこうひろこ先生が入ってくるんだけど、当然あのそういう野球部の連中だから女性の免疫は全くないと、
はあ、
みんなで、ひろこ先生がそういうズブラで、しかもこう美人だから、まあいろんなことでドキドキしたりするっていう、はい、あの漫画だよね。でひろこ先生もズボラだから、この野球部に入って最初野球部すごい嫌なんだけど、一緒にゲームとかやってるうちになんとなく仲良くなっていっちゃうっていう、はい、だから基本的にこう野球部は、こう童貞種の強い子たちが集まってるんだけど、うん、でその一方に、サッカー部がやっぱいて、
あ、
うん、でサッカー部はモテる、
あ、キラキラしてそうです、
ね、そうそうそうそう。で野球部の人はデブとか呼ばれてるんだけど、あのデブの部が部活の部になってて、おいデブとかで、
あ、うまい、
うん、っていう、圧倒的にこうヒエラルキーがサッカー部の方が高いっていう、
はい、
うん、あの設定なんだけど、でその、童貞種の強いこう部員たちがこうひろこ先生と接してるうちに、例えばだけどひろこ先生が今日外でちょっとキャッチボールでもしないとかって言うと、しないかいって誘われて、キャッチボールしてる時に、
はい、
まあ、野球も下手なんでみんな、
はい、
でどこ見て投げてんのって、ボールちゃんと相手の胸を見て投げるのって言われると胸みたいなのがこの作品のこう主要なとこなんだよね。
あ、
ちっちゃいなテーマがっていう本当にこう小さい小さいところをつっついてるっていう。例えばこうひろこ先生にあの英語教えてくれって部員たちが頼んで、
はい、
こうシックスとかソックスとかくだらないでしょ、
はい、
これはもう小学生とかのレベルじゃないかっていうようなことをあの喜ぶというかあの味わう、そういう日本の文化を味わう
日本の文化、はい、
あの作品なんだね。でこう例えばサッカー部の方がそうやってヒエラルキーが高いわけじゃない、
はい、
うん、でそこでこの野球部の連中っていうのは頑張ろうとかっていうあれがないのよ。
あ、
基本、まあ、野球も頑張ろうっていう意識はないんだけど、
はい、
サッカー部とかが偉そうにしててお前ら邪魔だみたいな、グラウンド使うなみたいなこと言われても、じゃあ帰ろう、サッカー部の人たちにはかなわないしみたいな感じな
やる気がない、
そう、サッカー部の方たちには勝てないし、
うん、方たち
そう、サッカー部の方たちっていう扱いなの彼らは、はい、うん、だけどこうひろこ先生は取られそうになっちゃったり、ひろこ先生は誰でもそのなんていうかな、そういうガサツな感じで付き合うから、
はい、
うん、明けっぴろげに付き合うっていうか、でそこであのちょっとその、僕たちひろこ先生だとか思ったりするんだけど、
はい、
だバレンタインの時とかもこいつらちっちゃい奴らだから、はい、あのすごいみんな意識し合ってくじけていくんだけど一年発起してあの珍しくユニフォーム着てグラウンドに出て自分たちが輝いてるところを見せようとすると、もうすでにサッカー部の奴らがあの袋にチョコをいっぱい持ってくるとかそういう目に遭うっていう、
はい、
作中でも野球はもう ほぼほぼしない。多分ね、こう村田先生多分ね描けないと思うんだよね、
野球漫画を、
まあ、野球シーンを、うん、もしかしたら狙いなのかもしれないんだけど、ほぼこう投げてるシーンとかも女投げだしみんな
あ、まあでもそんな感じはしますよね、
うん、
みんな、
そうだよね、
はい、
だ本人たちもそうだし絵柄もそうっていう、だ合ってるって合ってるんだけど、はい、だからもう花から後々この子たちが何かに目覚めて甲子園に目指すみたいなノリはもう多分ないんだよね、
はい、
うん、で実際にあのエピソードの中で野球しなくちゃいけないみたいな、
ああ、
うん、
あの しなくちゃいけない
状況みたいなものが周りからこう出てくるわけ、はい、っていうか野球をしない野球はどうなんだっていう問題が勃発してくる、
あ、
うん、でそこで部員たちはどういう反応するかというと、我々野球部が試合するなんてむちゃくちゃすぎるとかってこう理不尽さに怒るわけ何を言ってるんだと。でひろこ先生自身も本当そうそんなの無理に決まってるじゃんと乗っかるっていう、そこに先生が
何部なのかっていう、
そう何部なのかっていう、そのルーキーズ的なその先生のノリも全くないっていう、
あ、前ら頑張ろうよみたいなのはない、
うん、全然ないっていうか、ひろこ先生はもう今のその野球部の雰囲気がすごい大好きだから
満足しちゃってる、
満足しちゃってる、みんなでゲームやって漫画読んでダラダラしたいっていう だからね、これ2巻で終わっちゃってすごい短い作品だったけど、
はい、
ある意味ちょうどいい。
あ、
うん、あというのも別にこの子たちと例えば、野球がそういうわけでは発展してるわけでもないし、ひろこ先生との恋愛が発展するわけでもないし、はい、うん、かといって別にその言ってもエロ漫画じゃないから、
はい、
そっちを追求していく気も全くないわけ、
はい、
うん、よりそのなんていうか過激にしていくたらそれは違う作品になっちゃうし、はい、というのでこの中で閉じてるし終わってる、
はい、
うん、話だし、これが延々この日は続いていく、
はい、
うん、あのこの野球部員たちもずっとモテないだろうしっていうとそれが延々繰り返していきますよっていう作品でしかないから、はい、うん、まあ2巻でちょうどよくまとまったんじゃないかなっていう感想かな。
表紙がまた、
表紙がね
ひどいですねこれ
そのブラジャーつけてたりするってことでしょ、はい、ね、上にユニフォーム1枚着てるとかね、
はい、
まあ、そういう表紙だけど、ただねそういう風にもしかしたらメイちゃんたちは見えてるかもしれないけど、はい、女性視点だとどうかな、個人的に1押すとして、
はい、
あんまひろこ先生にこうグッとは俺は来なかったけどね。
あ、
なんだろうな、例えばこのひろこ先生は隙があるっていう設定なんだけど、はい、ズボラすぎちゃってそれ隙だと思わないっていうか、なんだろうな、そのフッと見せる隙がやっぱり可愛いなとか、はい、グッとくるな、
隙だらけだと何もないっていう、
うん、
なんか女子校育ちだったんだなってめっちゃ思うんですけど。
ああ、そうそうそうそう、その女子校でさ例えば暑いからスカートバサバサやってる様を見てそれを好きだと思うかっていうことじゃない、あー暑い暑いみたいな、こう
それがパンチラではないっていう話です
そうそうそうそう、
わかります
ね、え、まあ、言っちゃなんだけどこうちょっと清純そうな子がふっと風でとか、
はい、
ふっと何かを拾う時にとかってあっとかって言うからちょっとそういうのが好きに見えたりするけど、もうどうぞどうぞみたいな感じになっちゃうと、はい、そのままグッと来ないから、そこのなんていうかな、まあわざと狙ってるんだと思うんだよ、
はい、
うん、そういう今時の好きのある女性ってこういう感じじゃないかなとか、はい、あとなんかこうやっぱり ゆとり世代みたいなものなんです、ひろこ先生はっていうような表現みたいなところどころあったりするんだけど、はい、そういう世代なんですみたいな、うん、だから新しいそのヒロイン像みたいなものを多分やろうとしたんだと思うんでね。で僕が今言ってるのはちょっと古臭いじゃない、言っても、
あ、まあその好きみたいな
感じです、うん、
はい、
ね、昔ながらのそのおっさんが思うその色気とは何ぞやみたいな話になってきちゃうから、はい、そうじゃない、ある種天然だし、ある種そのなんだろうな、無防備なんだけどその中に色気はどうやって出せばいいかみたいなことをやったんだと思うんだよね、
はい、
でそこがあとはハマるかハマんないか、
はい、
でハマった人もいると思うんだよね、
あ、これがいいっていう人も、
そう、ひろこ先生大好きっていう人多分いると思うんだよ、
はい、
うん、だからそれがだからそういう人たちにもしかしたらきっちり届かなかった部分もあったんかもしれないし、長く続かなかったということはね、